今日はガラテヤ人への手紙第2章、昨日に続いて15節から21節です。このところでは信仰によって生きることが語られています。16節に、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められるとパウロは言ったわけです。この義と認められるというのは、神様がもうこの人は正しい、天国に入れる資格がある、そのように認められるということであるわけです。そしてそのように認められるのはただ一つだけ、このイエス・キリストを信じる、それ以外の何者でもないということです。私たちが天国に入れるのは行いによって入れるのではない。ところが私たちがイエス様を信じて救われた、最初はその喜びが心に満たされているわけです。ところがだんだんその喜びが薄れてしまうということがあるんではないだろうかと思います。そして自分は神様に救われるのに本当にふさわしい人間だったんだろうか、いろんな心の中にそういう否定的な思いが出てくるのではないだろうかと思います。そしてまた人と比較をする、その原因は何かというと、16節の終わりにある肉なるもの、それが私たちの解決しなければならないクリスチャンとしての大きな重大な問題であるということです。私たちは人間ですから、この肉体を持って生きているわけです。飢えることもあれば乾くこともあるし、そしてまた感情が心の中にあるわけです。自分の好きなもの、嫌いなもの、そうしたものがどうしても私たちの内側から出てくる。じゃあその肉をどうしなければならないのか、それが私たちの、クリスチャンとしての歩みの大きな課題であると思います。そしてこのガラテヤ人に手紙が書かれたこの一つの理由は、この律法主義ということがあるわけです。クリスチャンであるならばこうしないといけない、クリスチャンならばこのように生きないといけない、まさにそうした思いが自分自身の心の律法となり、自分を苦しめていってしまう。もちろんこのパウロもその思いがあったわけです。彼の心の心情はロマ書の7章の後半に出てくるわけですけれども、自分が思うように自由に生きることはできない、自分で自分を苦しめてしまう。しかし彼は大きなこの解決を見出すことができたわけです。それは19節のところに、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にましたと彼は言ったわけです。もう律法に対して自分は死んだものとなった、もうもはや律法にとらわれることはない。じゃあどうすれば律法にとらわれないようになることはできるのか、それはこの私はキリストと共に十字架につけられましたという言葉に表されているわけです。この私っていうのは自我のことであるわけです。もうああしよう、こうしよう、そしてまたいろんなものを比較していく、その自我がキリストと共に十字架につけられた。ですから自分の自我、もう自分の思い、もうそういうものがキリストと共に十字架につけられている。ですから私たちの心の中からもう自己中心性、そうしたものが十字架につけられているという、その信仰が必要であるということです。もし自分自身が清められたいとするならば、 本当にイエス様の十字架を仰いで自分の罪が許された、それを確信していく、そしてその信仰にさらに進んでいくとするならば、実はこの信仰が必要になってくるということです。自分がキリストと共に十字架につけられている、十字架に死んだのはイエス様だけではないんだ、自分もキリストと共に十字架につけられている。その一つの現れは、二人の強盗の一人が、彼は心が変わっていった、最初は罵っていた、バカにしていた、そしてお前がキリストならばここから降りて俺たちを救ってみろと言っていた、その強盗はどのように変わったのか。御国に行かれたら私のことを思い出してください、私は天国に入る価値はありません、でもそれでも彼はキリストを信じるっていう思いが彼の心の中にあったということであるわけです。ですから私たちも確かにイエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許されて天国に入らせていただけた、しかし自分には果たしてどれだけの価値があるのか、まさにあの十字架に貼り付けになった強盗と同じような人間ではないだろうか、自分にはそれを受ける資格はない、まさにそのことが、私はキリストと共に十字架につけられたという信仰ではないかと思います。果たしてどれだけ自分に価値があるのか、決して自分にはそういう資格はありません。まさに放蕩息子も、私はもうもはや息子と呼ばれる資格はありません、もう奴隷の一人にしてください、それが彼の、まあ、実際の姿であり、父の前に出た時の彼は告白であったということです。ですから私たちが本当に神様の前に謙遜に、また砕かれた心を持って生きるとするならば、このパウロが私はキリストと共に十字架につけられたっていうその信仰を自分のうちに持つことではないだろうかと思います。この十字架によらなければ、私たちは自分自身が砕かれるということはないと思います。私たち自身のこの傲慢な心、そして自分にはこれだけやったからこれだけの権利があるんだ、果たしてそのことを主張することを本当にイエス様が喜んでくださることなんだろうか。パウロはもうもはや私は律法によって生きない、もう律法に対しては死んで、私はキリストと共に十字架につけられたというその信仰に彼は立つということであったわけです。ですから私たちが清められたい、自分の心の中から罪が取り除けられたい、完全な許しを得たいとするならば、律法に死に、キリストと共に十字架につけられるというその信仰を私たちは与えていただく必要があるということです。少しでも罪が残っていたら、果たしてそれは許されることになるんだろうか。 99% は正しいけれども、 1% は自分の思いでやりたいということが、本当に完全に清められたと確信が持てるなのか、私たちはそのところを神様の御前にあって、本当にこの探っていただきたい、本当に自分は立つことができるのか、もし少しでも罪のしみが残っているならば、私たちは本当に自分は清められたというその確信を得ることが果たしてできるのかどうか。黙示録にはもう真っ白な衣を着た大勢の群衆が白の歯を持って神の前に出てくる、その情景があるわけです。そしてそれは子羊の血によって清められた人たちですと語られているわけですけれども、 私たちには本当にこの十字架の血潮によって、そしてキリストと共に十字架につけられたというその信仰が一つは必要であるということです。そしてもう一つのことが、20節のところに、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですというその信仰です。自分はキリストと共に十字架につけられた、そしてもはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられる、死の中からよみがえられて栄光の姿に変えられて、神の栄光を表されるキリストが自分の心の中に生きておられる、それはまさに復活のキリストがあの夜、人を恐れて鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちに現れた時に、弟子たちは主を見て喜んだとあるわけですけれども、自分の心の内にその復活の栄光の主キリストを私たちは愛しているんだろうかということであるわけです。おそらく高慢になっている者の心の中には復活のキリストの姿が見えるんだろうか、むしろ自分は取りに足りない、もう何の力もない、もう自分はダメだ、そういう人の中にキリストは現れてくださり、慰めと力を与えてくださるのではないかと思います。そして私たちの現実っていうのは、確かに今肉において生きている、20節に出てきてるんですけれども、その中にあっても、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですとパウロはそう言ってるわけです。今肉において生きているのは、実は私を愛してくださって私のためにご自分を与えてくださった、ご自分を与えてくださったっていうのは、十字架に死んでくださった、もうまさに神の御子、神ご自身であるキリストが私のために完全に命を捨ててくださった、その御子に対する信仰、それによって自分は生きている、そして私はこのキリストと共に十字架にかけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられる、そしてそれが実は21節に出てくるこの神の恵みということであるわけです。神の最大の恵みは何なのか、それはキリストが私のうちに生きておられるということではないかと思います。この信仰によってパウロは勝利していくことができた、そして彼はもう走るべき工程を走り尽くし、 もはや私には義の栄冠が待っているばかりである、彼の信仰はもうその時以来、そして死に至るまで変わることはなかったということであるわけです。確かに肉の弱さはあったであろうと思います。また困難も現実に彼は受ける、しかしもはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられて、そしてこの私を愛しご自分を与えてくださったこの御子に対する信仰、イエスキリストを信じる信仰に今自分は生きている、そして彼は神の前に出てその栄冠に預かることができた、願わくは私たちもまた神様のその栄光に、そしてまた自分の心にキリストが生きておられるその信仰によって生きるものとさせていただきたいと思います。